こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。最近僕の元にマレーシア移住をしたいという方から、直接ご相談をいただいて、今こう、やり取りというか質問にお答えさせていただいているような形なんですけど、こういった方って、僕がマレーシアに住んでいる中で合計、10人は言い過ぎですけど7、8人ぐらいとはもういろんな方からこういったふうにご相談いただいて、マレーシアに移住したいんですけどとか、ペナンの下見移住を考えてるんですけどみたいなことでお話しいただいて、やっぱり海外移住とか、あとこのマレーシアに移住するっていうのは日本に今住まれている方からすると結構やってみたいことの一つになるんだなっていうのを改めて感じて、というのも僕ずっともうペナンに住んでかれこれ合計でもう4年ぐらいなるので、なんかあんまりそういった海外感というか、なんかもう普通に自分のなんかテリトリー的な感じになってきてしまって、全然日本の一部みたいな感じになってしまってますが、でも言われてみたらここって確かに海外だよなと思って、いくらマレーシアとかアジアとはいえやっぱ日本ではない海外ってなると一応海外生活だし、こうやって4年も過ごしてるってことは確実に居心地が良くてすごく住みやすい国っていうのは間違いないので、やっぱりこういったご相談いただく方にはもう全力で教えるぐらいマレーシアって本当に素敵な国だなと思うし、やっぱり未だにこう日本に住まれている方で、海外移住をされたい、家族移住とかねしたいって方はいるんだなっていうことを感じると、やっぱりこの海外移住をしたい人っていうのは、ずっとこれからも需要があって高まり続けるのかなってことを考えさせられました。皆さんもそういった話があればぜひ僕の方にご質問とかご相談いただければお答えしたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで本題に入っていくわけですが、今回のテーマは例外対応できる人が生き残るというテーマでお話ししたいなと思います。皆さんも Twitter、X とか、インスタとか、いろんなメディアとか、テレビとかもしかしたらそうかもしれませんが、とにかくどこもかしこも AI とか、そういったテクノロジーの進化に関するニュースでもうひっきりなしだと思うんですよね。 AI が仕事を奪うとか、ホワイトカラーの仕事は全滅だとか、ブルーカラーしか生き残れないとか、最新ツールがすごすぎた、使ってないなんてみたいな煽りとかも含めて、いろいろとこうAI が出てきて仕事が奪われるんじゃないかみたいな話があって、結構こう恐怖感を抱いている方もいるのかもしれませんが、そういった方に対して僕が一つ思うことがあるので、今回そちらの話の深掘りになります。結論、何が言いたいのかというと、例外対応できる人が今の職種でも十分生き残っていけるっていうふうに僕は思っています。でなぜかというと、もちろん AI があなたの仕事、僕の仕事を代替する可能性もあるし、そういった日が来るのかもしれませんが、そんなすぐになんかもう1年後とか半年後とかそんなスパンで出てくるってわけではないと思うからですね。実際に僕はこの中間の層にいたので完璧に把握してませんが、おそらくスマートフォン、アップルが iPhone 出した時に、今までってこうガラケーだったじゃないですか、こうボタンをポチポチ打って電話する折りたたみのやつ、あれからスマホにこう切り替わるまでに結構10年ぐらいかかったような感じがするんですよね。もしかしたら一部のおじいちゃんおばあちゃんは未だにガラケーを使ってるって方も全然いますよね。ってことを考えると、AI とかって最新の iPhone の次のものっていうふうに考えると、 iPhone がこの世の中に広まったのと同じような感じ、同じようなスピード感、もしくはそれよりちょっと早いのかもしれませんが、ざっくりそんな感じのイメージ広がるっていうふうに思うと、急に次の日からみんな iPhone ってわけじゃなくて、ガラケーから徐々に iPhone に変わっていって、10年何十年か経ってようやくもうほとんど8割9割の人がみんなスマートフォンを手にしているっていうのが今に至ると思うんですね。そういった感じで AI がどんどんどん浸透してくるってことを考えると、そういったAI 使えない人はもう終わってますとか、ホワイトカラー危ないですよとかって言ってくるのは分かりますけど、そんなにこう真に受けなくてもいいのかなっていうふうに思います。じゃあもちろんこの AI のあれこれを使ってみたり触れてみるっていうのはするとして、でそれプラスアルファ、じゃあ今の仕事に対して、どういったモチベーションというか、今の仕事もなくなるかもしれないと思いながら今の仕事に向き合うのもちょっと不安ですよね。なんなら自分が今頑張ってもどうせこの仕事なくなるしとか、なんか私の仕事なくなってしまうんだったら別に頑張んなくてもとかって思ってしまうと、もうそれはよろしくないじゃないですか。なので、そういう気持ちになってしまうのもすごくわかるので、僕はどういったふうにそこに関して思っているのかというと、例外対応っていうのをできるだけやっていくっていうのを心がけていきたいなというふうに思っています。で、それはもちろん AI っていうのは要はマニュアルがあるからこそ AI がそれを代替できるんですよね。なので A が来たら次は B、C、D っていうふうに、この何かの事象が起こった時にそれに対しては A、B、C あって、お客さんが A を選んだらじゃあまた次の A プラス、B プラスとかってこの枝分かれしていくような、こういったマニュアルがあるからこそAI が代替するわけですよね。つまりお客さんが A でも B でも C でもない、なんかもう Z みたいな、もうすごくかけ離れた全く違うところを突っ込んでくると、 AI って理解できませんでしたって言って跳ね返してしまって、結局お客さん困ってしまうっていうような状況が起こってしまいますよね。だからこそ例外対応っていうのが今このどの仕事においても、僕が働いている旅行代理店の仕事でも例外対応っていうのが求められているというか、例外対応ができないと本当にそれこそ AI に代替されてしまうっていうふうに思っています。例えばですが、よくうちの現場であるのが、お客さんがこの飛行機とホテルパッケージで旅行代理店で予約していて、例えば羽田からカタール行って、でカタールから羽田に戻るこの直行便があったとして、そうすると往復便とあとホテルカタールで一つ、5泊ぐらい取るとするじゃないですか。そうすると、こういった戦争とかの関係で飛行機が飛ばなくなる、イコールホテルも泊まれないわけじゃないですか。なんだそもそも国に入れない、現地に行けないからってなると、ホテルもキャンセルしなきゃいけない。でもホテルからするとなんか関係ないじゃないですか。あなたが日本から来ようが国内から来ようが予約してることには変わりないじゃないですか。そういった時に、もちろんですけど飛行機が飛ばなくなった遅延証明書とか、搭乗が許可されていない証明書とか、そういったのを手に入れてホテルにこういった事情でそもそもあなたのお国に入れない、だからこのホテルも泊まることがもちろんできないので、例外対応として本当はペナルティキャンセルするとペナルティかかっちゃうけど、どうにか無料キャンセル全額返金の許可いただけますかっていう交渉をしてみるみたいな、そういったことができる、なんならそれができないと本当に AI に代替されてしまうのかなっていうふうに思います。こういったふうにAI ってこういったマニュアルは、作ろうと思ったら作れたとしても、その交渉とかまではできないと思うんですね、現時点では。そうなるとお客さんの気持ちを汲み取って、お客さんってこう例外対応を求めて私たちカスタマーサポートみたいなお仕事とか、あと旅行代理店とか、どの仕事もそうですよね。実際にお客さん何かの例外対応を求めてわざわざ、声を荒げる人もいるかもしれないし、怒ってる人もいるかもしれませんが、求めてきてくれているのは確かなので、そういった方に対して、いや規約に書いてあるのでとか、いやルールなのでとかって言ってしまうと、もうまさにこれ AI と同じ回答なので、おそらくその仕事っていうのはなくなる、もしくはあなたじゃなくて AI が代わりに仕事するからもう仕事がなくなるってことになってしまうと思うんですよね。なのでそれっていうのは別に仕事だけじゃなくて、人間関係、一緒に働く人に対しても同じだと思っていて、こう自分にしかできないことっていうよりも、その人が本当に何を求めているのかっていうところを見抜いて、その人が求めていることを汲み取った上で自分が何ができるのかってとこを考えて行動する、例外とまでは言わなかったとしても、この少し一歩先を踏んだこうレールに沿った回答ではなく、少しレールからはみ出たとしても、その人の目的とか、願望が叶うのであれば少し遠回りしてでもやってみるっていうことに今後もどんどん価値が出てくる。なんならその価値を見出せないと それこそ本当に AI に飲み込まれてしまうことになりかねないのかなっていうふうに思うので、今自分が働いている職場会社においてもちろん貢献するっていう気持ちも大事ですが、それよりも自分はまさに例外対応を求められているからここにいるんだってことを踏まえてお仕事をした方が自分の価値を発揮できるし、多分例外対応できる人っていうのはすごく今の時代において価値が高いと思うんですね。なんなら AI ってAI にできないことじゃないですか、例外対応って。ってなるとおそらく今の職種が失ったとしても多分全然違う職場でまた活躍できるだろうし、そういった方って食いっぱぐれないと思うんですね。なのでやっぱ今の時代、いろんなスキルとか、身につけるべきこととかいろいろあると思いますが、シンプルに今の職場で例外対応できるようになるっていうのは大事なスキルの一つなのかなというふうに思いましたので、今回共有させていただきました。ということで今回は例外対応をできる人が生き残るというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。